ストハッピー NPO。
これからの30分間、 NPO は市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコトーンの太田光平です。そして、毎月最終週は近畿労働金庫地域共生推進室の、方とですね、一緒にお話しさせていただいてるんですけど、本日は浦田和久さんにお越しいただいております。浦田さん、はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
ね、はい、浦田さん、前回に引き続き、
そうですね2ヶ月続けてきました。
はい、はい、よろしくお願いします、はい、12月ということでですね、まあ、12月をこう、ね、事業の年度を、ね、末にしていらっしゃる団体さんもかなり多いかなと、はいはいいうふうに思うんですけれども、ね、まあ、3月末の、ね、団体の方がもう多いかなと思いますが、はい、来年度の、ね、事業計画を多分かなり詰めたりだとか、はい、まあ、理事会を、ね、はい、開催されて、12月末決算のところは2月に総会と。
そうですね、そういうところもありますね、
うん、ありますよね、はいはい、うん、この NPO 京都コミュニティ放送京三条ラジオカフェ、はい、はですね、こう12月で末なので2月。
そうなんですか。
そうなんですよ。
じゃあ今忙しいん
ですか。今ね、理事会をしたり、いろいろ、まあ、いろいろ積み重ねて来年度の詰めをね、どうにしていくかということをしていたり、決算情報強化、ね、コロナ禍でとかね、
ちょっと疲れが溜まってるんじゃないですか、
ね、今あるかもしれないですね、各団体いろいろね、こうこのコロナ禍の中でですね、今年1年いろいろあったかと思うんですけれども、まあ、そういうことも今年1年振り返りながらも来年どうしていくのかということが ね、
そうですね、
うん、かなり話し合われる時期かなと思いますね、はい、うん、まあ、そんな中でですね、まあ、それでもですね、それを乗り越えて活動されている団体さんたくさんあります。本日のね、はい、ゲストをお迎えする団体さんも、はい、NPO アワード、近畿労基 NPO アワードでですね、2020年度の優秀賞を取られたと、はい、いうことで、はい、ぜひですね、皆さん活動の参考にしていただければなというふうに思います、はい、
そうですね、よろしくお願いします。
ではこれからの しばらくの時間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りします。さて、京都ハッピー NPO、 本日のゲスト早速ご紹介させていただきたいと思います。本日は NPO 法人、子どもソーシャルワークセンター理事長の幸重忠隆さんをお迎えしております。オンラインでご出演していただきます。幸重さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
ね、今日は Zoom で通話させていただいておりますけれども、幸重さん、子どもソーシャルワークセンターという団体名ですけれども、どんな活動をされているか簡単にご紹介いただいてもよろしいですか。
はい、滋賀県の大津市ですね、まあ場所はミニ寺というですね、町の中の一軒家を借りて活動しております。ここのセンターにはですね、まあ家庭とかですね、学校とかでこうしんどさを抱える、まあ、具体的に言えば学校がしんどいというと不登校であったりとかですね、いじめであったり、まあ、そもそも学校という仕組みがなじまないような子たちであったりですね、それから家庭がしんどいというと貧困であったり虐待であったりですね、まあ、さまざまな事情で家が本当にちょっとなかなか落ち着いて安心安全に暮らせない、まあ、そういう子どもたちをですね、行政つまり福祉や学校などからですね、まあ、紹介を受ける形でですね、子どもたちに来てもらって、そしてセンターの中で地域のボランティアさんたちと一緒にですね、その子どもたちがですね、まあ、ゆっくり過ごして、まあ、元気をね、安心安全の中ですね、まあ、だんだん元気になっていく、そういうね、うん、居場所活動をしている団体です。
なるほど、すごく簡潔で分かりやすい。
そうですね、
ローキンさんとの関係でいくと、はい、最初にご紹介させていただきましたが、はい、ね、近畿ローキン NPO アワード、
そうですね、うん、2020年度です、去年になるんですけどもの方に応募いただきまして、はい、優秀賞ということで、受賞された団体さんです。で、特にそのプログラム、応募されたプログラムの中で、私どもが非常にその評価した点ですね、はい、題名がですね、うん、この子らを世の光にどっかで聞いた言葉だと思うんですけど、うんうん、近江学園のね、はいはい、糸賀さんの言葉なんです、うん、まあ、そういうふうにその生きづらさを抱えた若者たちが 地域の福祉活動をやることによってですね、うん、まあ、あの地域に対するその自分たちの貢献ができると、でその中で自己肯定感を高めるっていうようなそういうプログラムなんですけども、なかなかあのこういう発想というかこういう考えでプログラムを出してこられる団体さんっていうのは今まで見たことがなかったんでね、うんうんうん、この点かなりその審査員の方々もね
とても新鮮、
おっとこれはなんだというような感じで評価されてましたね。
なるほど、はいはい、このね NP アワードにこう応募された中身、少しあの雪重さんの方からもご紹介していただいてよろしいですか。
はい、まあ、ここのセンターですね、もともと京都の山科で始めた活動だったんですけど、あの滋賀県大津の方に移ってからですねもう5年6年とこう経っているんですが、うん、やっぱり、ね、子供って成長早いんですよね、はい、5年6年ということはですね小学生だった子はもう高校生ぐらいになって、はい、中学生ぐらいだった子たちはもう20歳前後にこうなっていくという中で、まあ、学校がしんどい子たちはですねなんかある程度とチャンスがあったらですね、あの、まあ、中学校に上がった時とか、うん、まあ、なんか学年変わった時とかですね、うん、環境変わるとねあのまた行けるようになって元気になっていく子もいるんですが、はい、やっぱり家がしんどい子ってそのなかなかねコロッと変わることあんまないんですよ、うん、だから、まあ、そういう子たちって結局だんだん大きくなっていく、うん、で高校行ってスムーズに行けたらいいんですけど、ね、小学校や中学校の時はその不登校であっても進級とか進学できるんですが、はい、高校ってやっぱ学校行けてなかったら結論からするとですねやめざるを得ない、だから中退していくとか、それから、まあ、高校はなんとかギリギリ卒業するんだけどその後は働くことが困難だみたいな、まあ、そういう若者がセンターの中では今かなり毎年毎年のようにこう増えてきていて、なるほど、でこの子たちにその居場所と呼ばれるですねゆっくり安心できる活動っていうのを提供するってことはもちろん大事なんだけど、でもやっぱり若くてですねすごくユニークな子たちなので、まあ、この子たちの持っている力をですね、まあ、世の中になんかこう役立つことってあるんじゃないのかなと、どうしても若者の支援というとなんとか働かせようとやったらするのでうんうん、うん、その力がある子はねもちろんそこに流れたらいいんですけど、やっぱりそうじゃない子たちはまずですね自分たちがなんか人に役立って嬉しいなとか、うんうん、あのそういうとこですね、それから先ほども繰り返したように何もかわいそうな子たちでも何でもないので、はい、とても、ね、あのユニークな子たちなんです、うんうんうんうんうん、なのでやっぱ地域の人たちにそういうね、今地域は一方で少子化であったり地域の活動する余裕がなかったり、まして親コロナによってですね、うんうん、人とのつながりが薄くなってる中で、あのそういう若者の社会参加っていうのをすごい望んでるわけですよね、うんうん、なので、まあ、ここをうまくちょっと合わせた形でですね、こういった若者たちが地域で活躍する場を作ることができないだろうかということでこのプログラム作らせてもらいました。
なるほど。でもねやっぱりその自分の役割というかね、あの地域にこう貢献する中で、あのすごいねとか偉いねとか、うん、もしくはあのもっとこんなことやってよってなんか頼まれお願い事をされたりするような、うん、するとやっぱり自己肯定感かなり高まりますよね。その中でなんか地域、まあ、外に出るきっかけになったり学校にきっかけになったり、まあ、いろんなチャンスがあるんでしょうね、はい、
そうですね、
うん、あの このような活動っていうのは、まああのね、こうやってあの福祉、まあ、地域の活動に入っていくっていうような、ね、ことをっていうのは雪下さんこれまでもされてきてたんですか今回。
そうですね、うん、あの単発ではあのこうやってプログラム的にやるってことは今回初めてですけど、うん、まあ、それまでもやっぱりその機会があったら、先ほども話したようにその地域のボランティアさんたちがうちのセンターにはたくさん活動に来てくれるんですけど、はい、うん、ということは逆に言うと地域の人たちがですね求めてるものも見えてきたり、まあ、その人たちがそのうちのセンターの子どもや若者と関わってきてですね、うん、あのね、自分たちがやってる地域活動でなんかセンターの子らに手伝ってもらえないだろうかとか、なんかこういう場があるんだけど参加してみないだろうかということをね声かけてくれる機会というのはやっぱりどんどん増えてきていたので、まあ、今まではそれがなんかそのバラバラとこう、ね、やっていたものを、まあ、今回は少しあの系統を立ててプログラムとして行っているというところですね。
なるほど、はい、これ実際、まあ、そうやってね体系だって、まあ、系統だってこうやられてる中で、あのどうですかその反響だったり子どもたちのね、こう、
そうですね、具体的な、ね、はい、うん、話をしていった方がいいかなとは思うんですけど、うん、まあ、軸になっているのは毎週日曜日 の、まあ、そのいわゆる居場所活動という、まあ、ここはまあ今までもずっとやってきたことではあるんですけど、やっぱりその 力って変ですね、あのいろいろ、なんていうのかな、社会に出るだけのエネルギーがある子たちは、まあ、変な話なんですけど、ボランティア体験のプログラムだけを準備したら、そこに勝手に申し込んで勝手に行くわけですよ。うんうんうん、でも、やっぱりそうではない若者たちなので、やっぱり日頃の調子ですよね。だからみんな全員で行きましょうってことじゃなくて、行ける子は行くし、今はちょっと外に行くタイミングじゃない子は、やっぱりゆっくりエネルギーチャージすることも必要なので、ですからまずは週に1回ですね、必ずみんなが顔を突き合わせてですね、でまあ居場所活動ですから、まあ、高校生なのでどちらかというとおしゃべりしてることがすごい多いんですけど、まあ、逆に言うとそのおしゃべりする場を求めてるとも言えると思うんですが、なるほどなるほど、みんなで、まあ、今だったら冬なのでこたつですね、みかんが乗ってるようなこたつにですね、みんないて、まあ、おのおのがスマホを触ってたりしゃべったり、まあ、して、でまあ晩ご飯の時間になったらいつもね、毎週この居場所活動にはもういつも来てくれるボランティアの方が、町にのボランティアの方がいるので、
なるほど、
まあ、僕らは、まあ、ちょっと個人名挙げていいのか分かりませんけど、うんうんうん、ちょっと井上さんってボランティアだから井上飯と呼んでるんですがめっちゃうまいんですよ
なるほど、
ほんで子どもたちがその何かね、例えばこの間だったら専門学校受験した子がね、受かったってなったら、そのね、お祝いのちょっとメニュー準備してくれたりとかですね、してくれて、まあ、そういう中であったかさがある居場所活動を毎週やりながら、そして先ほど言ったように地域の方からそのいろんなこうね力を貸してほしいっていうそのタイミングがあるんですね。いくつかの活動あるんですけど、例えば今割とレギュラーで行ってる活動は地域の認知症カフェっていうのはね、聞いたことあると思うんですけど、やっぱ高齢者の方々がですね、認知症の方であったとしても地域の中でこうサロン居場所が必要だなと。ただまあこのご時世なのでなかなか狭いねその建物の中でねサロン活動するのが難しいということで、まあお寺を使ってですね、オープンな場所にですね、まあそこでまあキッチンカー出したりとかですね、ちょっと体ね介護予防的なですね、なんだ運動プログラムをやったりとかですね、だからまあお年寄りだけじゃなく、もちろん地域のね子育て世帯の子が親子でね赤ちゃん連れた子がやってきたりとか、まあそういうサロン活動をされている方々がやっぱり人で不足でね、でみんなそのサロン活動のスタッフ自身も、まあ、まさに高齢というかねご年配の方が多かったりしてですね、なかなか正直言うとその若い世代10代の後半の子とか20歳前後の子っていうのが、なかなかボランティア呼びかけてもやっぱねなかなかそういう活動にはそこ来なかったりするので、でそこにうちのその若者たちが行くわけですよね。でそうすると世間的には引きこもっているっていう子たちであったりとか、まあ、対人関係がすごい苦手だとかね、そういう発達的な課題がどうだとかね、言われてる子たちなんですけど、なんでしょうね、その、まあ、あてがわれたお仕事、ね、その例えば、ね、まあ、キッチンカーのお手伝い注文取りに行ったりとか、ね、注文できたものを持って行ったりとかですね、あとなんか近くの農作物が売れたからこれを売って活動資金にしようみたいな感じで、そういうのを誰かが、ね、売り子さんにならなあかんので、でそういうのに売り子さんになってもらったりとか、あとせっかくそのさっきの介護体操とかでねヨガの先生来てくれてるけど、ちょっとね寂しい会場になってる時とかはもう参加者として一緒に体を動かしたりとか、やっぱりすごく本人たちも僕らの居場所で見せる姿とはまた違うですね、すごい頑張りも見せますし、それから何よりもその本当地域の方がもう喜んでるなっていうのがすごい伝わってくるんですよね。来てもらって助かってますとか、まあ、逆にその調子が悪かったら来れない時あるんですけど、そうするとちょっとずっとなんとかさんの顔見てないんだけど元気してるっていうことをやっぱり言ってくれる、そうするとそれはまた僕らもそのことに言える、なんかすごいこの間行ったらずっと顔見てへんから心配してたねとか、そういうの言われると本人もちょっと頑張っていこうかなって気になったりとかですね、まあ、そういったその認知症カフェの活動に行ってるのが今かなりメインですね、まあ、そこ以外にも農作物のとかでですね、収穫するのにやっぱり人手がすごいたくさんいるんだけど、はい、今なかなか苦しいっていう中で、そこのお手伝いに行ってですね、まあ、そういう経験自体も彼ら若者もしたことなかったのですごいこう楽しんでですね、でやっぱりそこもありがとう来てくれて助かったわっていう関係が取れたりとかですね、はい、まあ、本当に多様な地域の活動に発さて行かせてもらってます。
なるほど、ブレッツさんすごいですね。
本当ですね、いや本当にこういう活動をやってるっていう、まあ、例えば居場所とかね、はい、子ども食堂とかの、こういう活動をやってるっていうのはあんまり今まで聞いたことなかったんですよね、まあ、大阪とか兵庫とかそちらの方いろんな団体見てきましたけど、まあ、そういう意味でもこれ雪重さんとこのねこの 取り組みっていうのはなかなかユニークというか、
まあね、そうですよ ね、まあ、お話聞いてるその居場所ね、うん、その居場所を作るっていうのはね、よく、まあ、最近はね、こう、まあ、山下なんです、まあ、はい、もちろん雪重さんのところもそうですけれども、全国でずいぶん増えてきましたけれども、ね、もう少しその地域に出ていったりだとか、それが、まあ、いろんな人との関係もそうですけれども、はいはいはい、結局そういう街づくりにつながってるというか ね、
うん、ね、そっちの方にもこう役立ってるというね、うんうん、
まあ、広がりある
展開の中で、ね、課題と課題のマッチングっていうかね、
うんうん、
いっぺんに解決しちゃおうみたいな感じですよね。
でもやっぱり幸重さん、子供っていうことをね、まあ、居場所作りっていうことをこう入り口にするし してもやっぱりいろんな課題、まあ、いろんなところにこうね、その連携ができたりだとか、いろんな課題同士も今のね浦さんの話じゃないけど、課題を組み合わせて一緒になってこう解決に何か結びつくようなねことになったりだとか、うん、入り口にしてるけどいろんな本当に活動に広がってそうですね。
そうですね、はい、まあ、今言ったようにですね、活動に出るってこともやってるんですが、うんうん、まあ、そうすると、まあ、地域の方は、まあ、まあ、センターの若者たちっていうことぐらいであったり、もしまして、その、ね、その地域のさっきの、認知症カフェに来てる人たちからすると、うん、この子がその引きこもってるじゃどうだってことは別にね、首ぶら下げてるわけじゃないんで、うんうんうん、そういうことをね、分かんないわけですよ、うんうん、本当に、あ、なんかいい兄ちゃんが手伝いに来てくれてるな、うんうんうん、みたいな感じだけなわけですよね。で、ただ、でも彼らは、彼女らはそうは言いながらも、いろんな社会の課題、学校に行けなかったことであったりとか、その家が大変だった、経済的に大変であったりとか、まあ、そういうことを背負っているとこすごくあるので、はい、やっぱその社会の問題をまた彼らから、彼女らからの口からですね、うん、伝える機会っていうのも増やしていこうということも実はこのプログラムの中でやってることなんです。なるほど。で、まあ、当初は結構みんな集めて学習会をや、小さな学習会をやったりとかしてね、うん、広げていこうかなと思ってたんですが、まあ、どうしてもやっぱコロナの中で人を集めること自体がね、まあ、今はちょっと収まってるとこありますけど、皆さんもね、ご存知の通り夏あたりではもうちょっと到底そういうことできないような状況だったので、はい、うんうんうん、まあ、我々がこう発信するというよりも、発信するプロであるね、まあ、今日だったらこれもラジオもそうだと思うんですけど、各種メディアですね、まあ新聞であったりとか、それからテレビであったりとかですね、まあ今はウェブメディアがすごい流行ってますけど、まあそういうような取材をですね、その子たちが受けるっていう機会が結構あって、特にまあ皆さんもそう記憶にあると思うんですけど、この夏ですね、大津、私たちが活動している大津の中では、その17歳のですね、まさにその働いてない、学校にも行けてなかったね男の子がですね、妹、小学1年生の妹をですね、まあ結果的にですね、まあ殺してしまったという事件、悲しい事件があったわけですけど、で彼ら彼女らのうちっていうのは、話を聞いたらやっぱりお母さんなかなかね外に帰ってこれなかったり、まあお母さん自身も課題があったのかなってことが最近の報道ではもう見えてきてるんですけど、まあそういう子たちのことは最近ヤングケアラーと言ってですね、家のことをもう子供なのに若者なのに伏せざるを得ないっていうね、でその結果としてああいう事件も起こったと思うんですが、まあ、そうすると、まあ、メディアからすると、じゃあそういう子どもや若者の状況を聞きたい、知りたいってなったときに、まさにうちのセンターで今言ったような活動してる子のほとんどがもうヤングケアラーなわけですよ。なるほど。家で家事を背負っていたりとか、うん、下の子の面倒を見てたりとかね、うんうんうん、まあ、家族自身が病気や障害を抱えているから、もうそのことに追われているような若者がほとんどなので、まあ、それはいい機会だったので、やっぱりそのメディアの方にも来てもらって、
なるほど、
で彼らも、彼女らもそういった話っていうのは、うん、まあまあ、一人だったら多分嫌だったと思うんですけど、うんうんうん、このグループ活動をやってる、ね、その居場所のなんかその子たちの中の今だった雰囲気の中で取材を受けるんだったら、結構いろんなことを喋ってくれる。そうするとメディアの方も勝手に思い込んでいたヤングケアラーかわいそうみたいなね、やっぱりイメージではなくて、結構ね、別にそれは当たり前と思ってるんですよ。例えば高校生世代の子がうち多いんですけど、バイトできる子とかはやっぱバイトに追われていて、そのバイト代がね、本来は自分のお小遣いであったり自分のしたいことに使えたらいいなと思うんだけど、実は家のためにそのもうじゃあ働きに出てるわけですよね、全部家計になるんだと、うん、でそういう話を聞いてたら、そんな大変ね、なんかしんどくないのとか大変じゃないの、うんうんうん、って思われるんですけど、本人たちはだって俺が家族支えなあかん、うんうん、みたいな、その ことをやっぱ、うん、すっとこう思っていて、うん、でそういうことをやっぱりそういったメディアの方が聞いてやっぱり発信をしてくれる。で多分そのメディアの方の話をまた聞いた人たちが、あ、勝手にヤングケアラーってよく最近聞くけどこういうものなのかと思ったけど一概にそうは言えないんだなということをまた知れるっていうね、あのそういうようなあのことっていうのも結構やっていて、特にこのまあちょっとやっとコロナも少し収まってるのでこの調子であることを願いつつあの最後にはなるんですけど、このプログラムの最後では合宿をねみんなと一緒にやって、でその合宿で出た成果ですね、でそこでは楽しい活動 もちろんするんですけど、この1年間ボランティア活動でこんな成長したよねとか、それから自分たちは実はこんな課題をね、社会課題を持ってるって、で勝手に社会の人はこんなこと言ってるけど本当はこうだよみたいなことを最後発信するプログラムっていうのを一番目玉にね、2月3月でちょうど今週末ですね、冬休み入るのでその2月3月の合宿のため の, あの話し合いを今度しようねってことを今計画中です。
なるほど。でもまあそれはまあ高校、まあ、子ども自身がねその考えるきあの機会にもなるし、またその地域の人たちも理解だけじゃなくてそれが一緒に何ができるかなっていう、さらに一歩踏み込んだね、活動につながったりだとか、うん、なんか本当に広がりがある、うんうん、この地域の福祉活動になってるなと。
そうですね、
うん、だからそう考えるとね、今回この幸重さん、うん、もともとこ の NPO アワードのことはご存知だったんですかね。
そうですね、もともと NPO の活動をずっとやってる
んです
よ、ね、のでで、また先ほど言ったようになるだけその自分とこの NPO だけじゃなくていろんな団体さんとつながって活動するってことをしてたので、うん、私自身もその以前活動してた NPO の方でもこっちはお世話になりました、うん、その場合は、はいはいはい、それからその後いろんな団体とつながる中でやっぱ皆さんね、何かその活動資金ってなった時に結構縛りが多いだね、あの助成金とか補助とか ね、こういう、ね、アワードが多いんですけど、うんうん、非常にその辺はね、融通は聞きやすいので、うん、私はすぐ宣伝をしてしまったんです
けど、なるほど、
これからも宣伝してください。
関係する団体さんが割といつもエントリーして、ね、はい、で受賞しているの で、はい、でうちもね、大津に移ってからはまだエントリーしてなかったので、うん、出すしかない、
出すしかない
今回
ありがとうございます。
無事に、はい、ね、実装させていただきまして、
まあね、その子ども関係のね、本当に子ども関係の活動だと幸重さんいろんなところで多岐にね、
そうですね、
うん、やられてこられてますので、
ね、これからもね、もう宣伝していただきたいと思います
ね。
はい、パチ宣伝していきます。
ねえ、ね、そう考えるとね、そう考えるとっていうか、多分まあ幸重さんいろんな形でその助成金出されて、今回のアワードもそうですけれども、多分書きて、まあ、使う方はね、男性でこういうふうに活動したいんだというところで、まあ例えば今回でいくと NPO アワードでいくとね、こういうことを求めてらっしゃるんだろうなとか、こういうところが評価されそうだな、なんとなく多分幸重さん見えてる部分と、
幸重さんプロですからね
見えてる、うん、はい、だから使いやすいのも分かってるし、うん、逆に審査するというかね、ウルさんの方からたちからするとですね、今回このまずタイトルにまず、
そうですね、やっぱりタイトルっていうのは結構こうつかみのところですんでね、うん、ここ大事ですよね、
大事ですよね、だからまずこの何なんだろうとかね、うん、この言葉持ってくるどんな活動するんだろうっていう引くね、この中身のね、どんな活動だろうって興味引くっていうのもね、これ大切なテクニックかもしれないですね、
そうですね、そうとも言えると思います、ま
あ、みんなに分かりやすくね、このキャッチコピーつけるようなもんだと思うのでね、
はいはい、
うん、まあそういうことを含めてぜひですね、うん、このNPO アワード、うん、この幸重さんの活動されている子どもソーシャルワークセンターは2020年度の優秀賞ということでしたけれども、ね、今まさにですね、21年度の、はい、2021年度のですね、募集をしているところです。
あ、現在進行形です。
進行形です。はいはい、で、1月31日まで締め切りになっておりますが、すね、はい、ぜひですね、子ども関係の活動されている、ね、関西系の団体さん、うん、
結構ね、子ども関係といっても子どもの成長とか子どもの、うん、子育ての環境とかいうことに関わっている活動ということですので、
幅広いですよね、
直接子どもを相手にしていなくても OK なんですよ、うん、はあはあ、まあ、そういう意味では結構幅広い、受け皿であるというふうに思いますので、
うん、はい、ぜひですね、幸重さんおっしゃっていただいた通り使いやすいね、はい、助成金のお金ですので、はい、ね、ぜひまずこれをステップにいろいろ活動広がってた団体さんもね、
そうですね、結構いらっしゃいますよ、うん、ますよね、
まずは小さく活動されてるけど、ね、これを得たことで、うん、いろんな活動につなぐことができたとか、
そうですね、
うん、ま
あ、審査員の方々もね、そういう団体さん来るとね、結構
応援
この団体ここで応援しといたらこれブレイクするでみたいな感じで見てはったりしますんでね。
なるほどなるほど、うん、
はい、
ぜひですね、活動されている皆さん来年度のね、一つのステップというか使いやすくなりますので、はい、近畿労金のホームページからも、はい、見れますので、はい、NPO アワードでぜひ、ね、労金のホームページもしくは検索していただいたら、
はいはい、ぜひ応募お願いいたします。
ゆきしろさん、今多分このクリスマスがこの後あって子供たちからしたらいろんなスペシャルなイベントごとがあると思いますけど、今されている冬休みの特別企画なんかもされているんですよね。
そうですね、若者たちは先ほど言ったようにですね、この合宿に向けての集まりっていうのがね、このアワードのおかげでですね、進んでいくと思うんですけど、基本的にはうちの活動って、今30人ぐらい子ども、小学生や中学生たちのね、やっぱり利用が圧倒的なんですよ。で、本当にね、今週からみんな冬休みに入ってきて、冬休みというとね、クリスマスにね、サンタが来るとかね、あと冬休みね、実家に帰ってお年玉もらうぞみたいなね、そういうことでね、子どもたちどっちかというとウキウキするはずの時期なんですけど、やっぱりセンターに来てる子どもたちの中には先ほどの家庭に事情を抱えてる子たちも結構多くて、特にやっぱこのコロナで経済的なとこで言うと本当に大打撃を受けてるですね、しんどかった家庭がよりしんどくなってる中で、もうそんなクリスマスプレゼントやらですね、なんだろう、そのお年玉とかですね、そのおじいちゃんおばあちゃんに会いに行くとか、どっか旅行に行くなんてことはやっぱできないっていうことを、もう見えてきてるわけですよ。でそれはやっぱりなんとかカバーしてあげたいなっていう、やっぱそれって社会体験だと思うので、クリスマスにプレゼントをね、親と一緒に買いに行ったとか、それからね、お年玉をやっぱりもらって、でも今年1年頑張るんやでって言ってもらったりとか、冬休みにね、今だったらちょうど雪も降ってきた頃やから、なんか雪遊びの経験とかってね、すごく大事かなとか、でそういうのを連れていきたいなと。ただそういうことに関して言うと、先ほど言ったように居場所に関してはその行政の補助を少し受けてるんですが、やっぱりその補助の枠からは使いにくいんですよ。例えばプレゼント代をね、その経費として出すとかね、なんか食べに行くものってなんか知らないけどね、すごいなんか認められないんですよ、行政系の補助はね。となるともう結局寄付頼みということになってくるので、やはりこの冬に向けて、特に世の中でも寄付月間ということもね、この業界の中でやっぱり言われている時期なので、私たちの方もですね、寄付って寄付月間だよということでですね、呼びかけはしてるんですが、なかなかね、まだまだ必要な分が足りなくてですね、またホームページの方でですね、このあたりのことを書いてますので、子どもソーシャルセンターのね、ホームページ見てもらって、よかったら寄付で
こ
の冬休みに子どもたちのね、体験をプレゼントしてもらえたらありがたいです。
なるほど、ありがとうございます。ぜひですね、歳末の寄付、またボランティアさんも募集をしているということですので、子どもソーシャルワークセンターのホームページ、ぜひチェックしていただけたらと思います。あっという間に時間が今日は来てしまいました。ゆきしろさん、本当にね、すごく分かりやすい話をしていただいて、
そうですね、分かりやすかったです、
うん、ぜひですね、このゆきしろさんの団体のようにですね、NPO アワード優秀賞を狙っていただいてですね、
そうですね、
出していただけたらと思います。ゆきしろさん、またぜひね、このハッピー NPO にも遊びに来ていただけたらと思います。 ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではあっという間でしたけれども、今日のハッピー NPO はここまでとなります。本日のゲストは NPO 法人ソーシャルワークセンター理事長の雪重忠敬さんでした。それではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。